行政法第2問、問題。X は平成7年1月から同9年1月まで A 株式会社の代表取締役を務めており、親会社の B 社のストックオプション、株式をあらかじめ定められた権利行使価格で取得することができる権利を行使する権利を有している。以下、本件ストックオプションという、X は平成8年から平成10年までに本件ストックオプションを行使し、それぞれの権利行使時点における B 社の株価と所定の権利行使価格との差額に相当する経済的利益として権利行使益を得た。以下、本件権利行使益という。X は本件権利行使益が所得税法第34条第1項所定の一時所得にあたるとして、平成8年分から平成10年分までの所得税について、それぞれその税額を計算して確定申告書を提出したところ、Y 税務署長は、本件権利行使益が同法第28条第1項所定の給与所得にあたるなどとして、同12年2月29日付で上記各年分の所得税につき増額構成をした。以下、本件各構成処分という、本件ストックオプションのように、親会社が子会社の従業員等にストックオプションを付与した場合の所得税の課税については、法令及び通達の定めは存在しなかったが、国税庁は昭和59年以降、ストックオプションの権利行使益が一時所得に該当する旨の見解を明らかにしており、税務職員は納税者に対し、かかる見解を前提とした指導を行ってきた。X はストックオプションの権利行使益の取得区分に関するこのような公的見解に基づいて、本件権利行使益を一時所得として申告したものである。その後、国税庁は平成10年頃から、ストックオプションの権利行使益が給与所得に該当する旨、見解を変更し、平成11年末頃から、ストックオプションの権利行使益を一時所得とする申告に対して、公正処分を行うようになり、本件各公正処分もこのような見解の変更を前提として行われた。X は、上記各増額構成は、本件権利行使益の所得税法上の所得区分を誤るものであるとして、本件各公正部分の処分のうち、本件権利行使益を一時所得として計算した税額を超える部分の取り消しを求めている。以上の事案において、X が提起した取り消し訴訟が認められるか、賃金則違反の有無の点に絞って論じなさい。回答、2022年7月2日土曜日。1、X としては、国税庁が昭和59年以降、ストックオプションの権利行使益が一時所得に該当する旨の見解を明らかにしており、税務職員が納税者に対してこのような見解を前提とした指導を行ってきたものであり、X もこのような公的見解に従って、本件権利行使益を一時所得として申告したにもかかわらず、本件権利行使益が給与所得であるとして本件各公正処分がなされているから、Y によってなされた本件、各公正処分は新規則に反して違法であると主張するだろう。では、このような主張は認められるか。確かに、租税法規に適合する課税処分について、新規則の適用により、当該課税処分が違法となる場合があることは否定できない。しかし、租税法律主義の原則、憲法84条が一律に貫かれる租税法律関係においては、一般原理である新規則の適用については慎重を期すべきである。すなわち、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしても、なお当該課税処分にかかる課税を免れさせて、納税者の信頼を保護しなければ、正義に反すると言えるような特段の事情が損する場合に限って、初めて新規則の適用を認めるべきである。具体的には、1、課税庁が納税者に対し、信頼の対象となる公的見解を表示し、2、納税者がその表示や指導に基づき行動したところ、3、後に、上記表示に反する課税処分が行われ、4、納税者が課税庁の表示を信頼し、その信頼に基づいて行動したことについて、納税者の責めに期すべき自由が全く損しない場合に限られると解する。4、この点、従来の課税実務においては、ストックオプションの権利行使益について、一時所得として課税する例が多かったにもかかわらず、平成10年頃からは、権利行使益について、給与所得として課税することに課税庁の取り扱いが統一されていた。X は1、従来の課税庁の見解を信頼し、その課税実務の取り扱いに従い、2、本件権利行使益を一時所得として確定申告をして納税資金を算出した。そして3、課税庁によりこれまでの取り扱いとは異なる給与所得としての課税処分を受けている。しかしながら、4、X が上記のような公的見解の所得税におけるストックオプションについて過去の取り扱いを知っている ことに対する信頼に基づいて新しい取引関係に入ったゆえに本件の事態には至ったというような特段の事情は認められない。そうすると本件各公正処分については平等公平な租税放棄の適用の要件を犠牲にしてもなお X の信頼利益を保護すべきというような特段の事情は存しない。5よって X の提起した取消し訴訟の主張は認められない。以上、1129文字。